そこそこアニメ、そこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
緊急ニュースです。
お、何ですか緊急ニュース、
はい、なんとですね、そこアニに新メンバーが追加されました。
はい、本当ですか。
まあ、してたよ。気持ち悪いぞ本当に。
まあ、この役は私からと、はい、
ね、ということでね、もう早速お呼びしましょうか。新メンバーのタマさんです。
どうも、タマです。
はい、ということでね、
はい、新メンバー、女性メンバーじゃない、
女性メンバーですね。また増えましたね、女性ね。ちょっとこう、はい、ハーレムチックですけれども、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、タマさん実はですね、こうそこアニの方にはずっと最近関わっていただいておりまして、
はい、
はい、そこアニ の、 あのヘッダーのイラストとか最近のアートワークのほとんど
は
全部 ね、 このね、タマさんの作なんですけれども、
はい、
ね、はい、今度ねついにねイラストだけじゃなく本編の方にも登場していただくという、急にね、急に決まって今週から
いきなりです。
きっと我々、まあ、少なくとも私よりすごい語ってくれそうな感じがしますので、皆さんご期待ください。
そうですね、あのそこアニのちょっと少なめなお多要素をですね、底上げするために登場していただいておりますので、まあ、ちょっと期待していただこうかなっていう感じですかね。
超タワークですね。
ということで、まあね、タマさんの活躍は今後を楽しみにということで、まず今日のニュースのコーナーです。
スクライドテレビ放送10周年記念、今夜ここが俺とお前らの輝きだ。2001年7月4日より放送されたテレビアニメスクライド、放送10周年を記念して監督谷口五郎、脚本黒田陽介が当時を振り返るトークイベント、スクライド公式サイトにて発表された10周年記念プロジェクト、スクライドオルタレーションの詳細も明らかに。開催日時は7月4日月曜日、ロフトプラスワンにて。出演は監督谷口五郎、脚本黒田陽介ほか。チケット発売日は5月28日、ローソンチケットにて発売です。
スクライドなんですけど、私放送当時見てなかったので、全く知らない作品なんですが、これはタマさん。
そうです。私これ見てましたからね、放送当時。熱い男の物語ですよ。
熱い男の、どういう風な話なんですか。はい、
あの主人公とライバルの男がひたすらに殴り合うという、人生のすべてをかけて、存在をかけて殴り合うという物語ですね。
そんなこう男臭い話なんですね。
そうです。女の子なんていらないっていう、
まあ、そんな、激しいスクライド、ちょうど10年前の放送日7月4日に同じ日にロフトプラスワンでイベントがあるということで、またこのね何かこう10周年記念プロジェクトっていうのもあるみたいなので、この辺も含めて楽しみじゃないでしょうか。
そうですね、楽しみですね。
キスダム R エンゲージプラネットブルーレイボックス予約受付を開始。現在 BS11 にて放送中、キスダム R エンゲージプラネット、予約入金数2000個以上でブルーレイボックス生産決定。申し込み受付期間は6月6日まで。公式サイトでは出演キャストインタビューもあります。
広岡さん頑張ってますね。
そうですね、ツイッターでだいぶと宣伝していますのでよく目に今見かけております。
はい、私もキスダム R じゃなくてキスダム無印の方はね、テレビの方で見ておりましたけど、はい、もう、まあ、すごい作品ですよ。ある意味いろんな意味ですごい作品です、
はい。まあ、すごいということだけは広岡さんからよく聞いておりますけれども、私も
そうですね、ちょうど今こう BS11 でも放送しているので、しかもね、はい、バンダイチャンネルの方でも一部無料で今放送しておりますので、興味ある方はちょっとそこまで見てから、検討してみてはいかがでしょうか。結構ねあの力入れてるみたいなんで、公式サイトもいろいろ動いておりますので、
はい、注目です。
ノエイン、もう一人の君へ、ブルーレイボックス発売決定。最新鋭の HD リマスタリング技術を採用し、迫 アクシンのバトルシーンが最新技術で鮮やかによみがえる。8月24日発売開始、ただいま予約受付中。豪華特典にはオリジナルサントラ CD2 枚と新規作成ノエイン完全解説特本など。
これね、急に飛び込んできたんですけれども、びっくりですね。
そうですね、これがブルーレイボックスになるとはって感じです、
はい。まあでも確かにさ、うん、あのノエイン特集した時にブルーレイで見たいねっていう話題出ませんでしたっけ。
そうなんですよね、やっぱり綺麗っていうか CG 効果のところがめっちゃ綺麗になるんじゃないかなって思うんです。
うん、そうそう、 DVD じゃね、やっぱりもったいないっていう部分がねあったような気がするんですけど、もし興味あればね、トコアニのノエイン特集ぜひ聞いていただきたいと思いますけれども、あのもうトコアニのツイッターとかでこう紹介していたらすでに予約がね結構入ってるんですよ。
そうですよね、なんか特集した時も言いましたけど、やっぱ何気に人気な作品ですよね、これ。
あのね、根強いファンがいる感じの作品ですね。これちょっと良ければメディアファクトリー行って取材してきたらどうですか。
おお、いいですね、
せっかくだからですね。
あ、でも見直すにしたらブルーレイで見たい気もしますよね。
そうですね、ということで、あの特典とにかく豪華みたい、結構ね本気入れてる感じがプンプンします、
ね、そうですよね。
金額の方はね、はい、36,750円定価ですけれども、Amazon の方ではいつものようにお安く出ておりますので、ぜひご予約の方を。
ということで、ニュースのコーナーでした。そして今日の特集は新番組青田街ですが、その前にイベレポのコーナーです。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ、 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国もののふえまき。サイフォン。
そこあに。イベレポのコーナー。今回は、星を追う子供初日舞台挨拶に、私、田中美希と、
はい、那瀬ひとみが行ってきました。言わずもがなですかね。星の声、秒速5センチメートルの新海誠監督の最新劇場公開アニメです。
はい。
舞台挨拶ね。どうでしたか、美希ちゃん。
いや、私、ほんと、仕事として取材で言ってると、自分に強く言い聞かせていたんですけど、本当に個人的に新海監督のファンなので、もう生で見られて感動でした。
そうですね。舞台挨拶、本当に20分ぐらいの短いものだったんですけれども、出てきてみきちゃんは号泣しておりました。
感動で。
はい、というわけで、今回の舞台挨拶は、公開初日の5月7日土曜日、新宿バルト9にて、9時から行われたものに参加してまいりました。ゲストは新海誠監督、アスナ役、金本久子さん、春と新の二役を演じられました、入野美優さん、そして森崎役、井上和彦さんでした。はい、9時からというね、時間にもかかわらず、場内は満席で、
はい、
その中ですね、司会の方からゲストの方へ、こう、インタビュー形式で舞台挨拶が始まったんですけれども、まあ、今回ね、少し作品の雰囲気が変わったんじゃないかっていう話はよく出てたかなっていうふうに思うんですけど、その話が早速出てましたね。
そうですね。あの、今まで新海監督が作ってきた作品は、こう、日常生活を美しく描く作品が全部だったんですけど、それを今回の作品は、こう、あまり難しいことを考えず、単純に映像と音楽と物語に身を浸していれば、それだけで楽しめるものを目指したと話していましたね。
はい、そうですね。あと、ちょっとしたエピソードとしてですね、海外でこう作品を上映した際、秒速とかは特にそうかなっていうふうに私は思うんですけど、こう日本での生活スタイルをまあ大前提にしている作品だから、まあそれを知らないといまいち深いところに入り込んでもらえないのかなっていうのがあって、まあそれをね、今回はシンプルに見ていて面白いものを作りたかったっていうふうに語ってらっしゃいましたね。
はい。
そして、キャスト陣、金本さん、入野さん、そして井上さんですけれども、
はい。
ちょっとですね、個人的にすごく気になってたんですけれども、
はい。
うちのイカ娘特集でも、新海監督のツイッターでよくイカ娘の話が出てるっていうことがちょっと出てたんです、はいはい、今回は金本さん、どっちの作品が詐欺だったのかっていうのがすごく気になってたんですよ、個人的に。
そうですよね、はい。
それもちょっと話出たんですけれども、どうやらこちらの星を追う子供のキャスト決定が詐欺だったみたいですね。
そうですね、初めてこうボイスサンプルを取った時は、イカ娘をやる前だって話しましたね。はい。
それがね、なんか、 収録の時にイカになりつつあってみたいな話が出てましたね。
ちょっとびっくりしましたって新海監督が言ってましたもんね。はい。
まあ、フレコ収録ですね、3日間あったそうなんですけれども、終始暖かい雰囲気でこう住んでいたという話も出ておりました。はい。まあ、入野さん曰く、まあ、金本さんが本当に緊張していて、まあ、ある意味こう、主人公のアスナがこう作品の中で旅に出る感覚と似てるんじゃないかな、シンクロしてるところがあるんじゃないかなっていうふうに思ったっていうふうにも話してましたね。
はい。そうですね。それで、もうその本当に緊張されてたので、入野さんと井上さんが二人でほぐそうと、その緊張ほぐそうと笑わせようとしてたって言ってましたね。
そう、井上さんがね、もう見ると俺が必死でふざけてね、みたいな話をしてましたね。
はい。で、しかも金本さん本当に真面目な方で、この舞台挨拶の前日にバルト9に来ていたっていう。
そうそう。下見に来て、しかも前売り券を買うというね。
素晴らしい。
素敵な方だなっていうふうに思います。はい。あとはもう、まあ、井上さんという、まあ、森崎役でご出演されてますけれども、今回、はい、まあ、ベテランの方でこう入っていただいて、新海監督も美味しいもの山岡とか大好きだったっていう話もされてて、
はい。
まあなんか井上さんにこうしてくださいっていう時はもう覚悟を決めて言うみたいな話をしてましたね。
そうですね。あの音響監督の三谷さんを通して言うって言ってましたね。は
い、そうですね。まあ、音響監督も、まあ、声優さんもやられてる三谷裕二さんだったんですけれども、前作も三谷さんの音響監督でやられてたそうで、まあ、なんか、こう、声優さんにこうしてほしいんですっていうのが伝えられないときは、三谷さんにお願いして、こう、コンビネーションを取っていたという話も出ておりました。
はい。私は、あの、USB 付きの前売り券を買ったんですが、この USB が本当に豪華で、の壁紙のイラストと、あと、音声 CM と劇場で公開された特報と、それに加えてイラストデータが入ってるんです。で、その、Adobe Photoshop のソフトを持ってると、劇中の場面カットのイラストデータを見ることができて、あの背景や、あのキャラクターとか、あと光と影とか、本当に幾重にもレイヤーが重ねられて、一つの絵が完成していることがわかるんです。あとはその、一番最初に書かれたラフが、のデータも入ってて、そこにこう、その新海監督の手書きのメモみたいなの書いてあって、そこもちょっと見れるのは、で、前売り券も付きで2800円なので、もう、今回もう公開はしてるんですけど、まだ売ってたら絶対、はい、買うべきだなと思います。
そんなね、新海監督今回初めてお目にかかってどうでした？感想として。
いやー、あの、これまでの作品から、こう新海監督はこう人の痛みをすごくこう美しく描く方だなってすごい私は感じていて、で今回の舞台挨拶でこう直接本人を見て、その話し方だったり話す内容からも、やっぱりあの他のキャストの方もすごくこう優しい印象が伝わってきて、なんかこう人の心をよく見ている方なんだなってすごい思って、そのそれはこう今回のゲストで登壇されたキャストの方々への向けたコメントもそうですし、あとは観客に伝えるメッセージもそうですし、すごくそういうところが伝わってきて、だからこそこう人間を美しく描く作品が作れるんだろうなって、こう直接本人を見てすごく実感しました。
そうですね。なんだろう、物静かっていうか、すごい落ち着いた雰囲気のある方なんだけど、すごい存在感があるなっていうふうに私は思って。
そうですね。はい、
舞台挨拶を見て、もうなんだろう、敬意を払う思いというかで、やっぱり劇場にしっかり見に行きたいなっていうふうに思いました。私もね、みきちゃんはまだ見られてないんですけれども、はい、ここもね、見に行きたいなというふうに思っております。
はい。
というわけで、今回は星を追う子供初日舞台挨拶のレポートを私、なぜひとみと、
田中みきがお送りいたしました。そこあに。
ということでね、新番組あお互い、特集、どう考えても時期外れですけども。
完全にジュクター外ですからね。
そうね。こうね。今期ね、ほんとお互いもういいかなと思ってたんですけど、やはりこう、ぜひやってほしいっていうこともね、要望を受けましたので、まあやりますけれども、しかもちょっとね、もうすでに特集決まってる分に関しては除外しましたので、何がないんだっけ、今回は。
今回はですね、今後特集予定のタイガー&マニー、そして世界史初恋、それともうすでに特集しましたあの花と花咲くいろはは抜けてます。
はい。っていう感じですね。まあそれ以外の作品でっていう感じで募集したので、結構ね、投稿もばらけてたというのか、逆に言えば集中してたのかっていう感じですかね。
まあそうですね。うん、そんな中、 そんな中。
そうですね。あと、はい、意外と、あれ、これが抜けてるみたいなのもありましたよね。最近多いんですけどね。
そうですよ。
まあ、そんな中でね、なせちゃんが大好きな作品が投稿なかったので、今回は。
ですよ、もう私、ニュースのコーナーで好きって言ったでしょ。の痛みな前半の C ですね。
はい。
こちら、今回コメントがゼロ件でございました。本当に皆さんありがとうございます。はい、
なので、なせちゃんはこう、はい、C のためだけにこう居残りしてるっていう感じですね。
はい、ありがとうございます。
どうですか、C の感想は。
いやー、これね、ニュースのコーナーで取り上げたときに、中村健二監督の新作っていう話で出たと思うんですけれども、はい、わかる人はわかりますよね。もののけとか空中ブランコとか、今までもの痛みの枠で放送されたアニメの監督さんなんですけれども、はい、見たことあります？もののけとか。
私ね、見たことはありますけれども、はい、ちょっと若干ね、受け付けない感じだったんで、ほとんど見てないんですよ。
ですよね。あれは
大好きですよ。
私も。
すいません。
なんか、感じるアニメっていうか、美麗アニメって感じじゃないですか、もののけって本当。まあ、それに対して、C は本当ストーリー重視になってきたから、新しいテイストだなっていう感じに思いましたね。クムさんも C だったら見てるんですよね。
C は一応見てますね。そうだね。だから、その、もののけに比べると全然、こう、受け付けやすい感じですよ。
うん。まあ、舞台が金融街っていう形で、かなりストーリーも細かいですよね。用語もアントレプレナー。これはまあ、起業家って意味だったり。アセットとかね。こういう用語が意味が分かったらもっと入り込みやすいのかなっていうところもありますけど。
なんていうのかな。作品すごいこうストーリー多分すごい練られてて作られてんだろうなと思うんですけれども、うん、もうやっぱりその辺の難しさだよね。金融用語の難しさとやっぱお金絡みのこの何切なさみたいなのがこう、うん、自営業だったりするとですね、すごい身につまされるわけですよ。
は
い、
ああ。
そういう、嫌だなっていう気持ちで見てますよ、私はどちらかっていうと。う
ん、まあでもそのリアル。
そういう意味では、なんかね、完全にその SF っていうのかな、なんかそういうお話なんだけれども、心をこう揺さぶるタイプのアニメではありますね。
まあそうですよね。その、まあ我々昔からのファンにしてみたら、そのもののけの美しい美麗的な、まあ、主観的な美しさにそういうリアルなところがこう入り込んでて、すごい、なんか今回は新しいバランスを生み出してるなって感じで私は楽しんでますね。でですね、私先日、渋谷のですね、パルコの痛みのショップに行われてました、中村健二の世界展っていうところに行ってきたんですけれども、まあこちらでですね、今までのそのもののけとか空中ブランコ、特にもののけですかね、その天秤だとか、あと着物だとかがもうすでに、再現されてるんですけれども、そういうのを展示している会場がありまして、そちらに行ってきました。で、今回の C のですね、キャラクター原案とかも挙げられてたんですけれども、まあ、すごい楽しんできましたね。ぜひぜひ足を運んでみてはいかがでしょうかって感じですね。
なせちゃんのブログにも少し写真が上がってましたね。
そうですね。こちら、ツイッターにもちょっと上げたんで、
はい、
ぜひぜひ。
よかったら行ってみてください。
はい。はい、もうみんな、なぜコメントくれなかった私が喋りたかったのに。
まあよかったじゃないですか、逆にね。フルに喋れて。
そうですね。まあありがとうございます。はい、
ってことで、なせちゃん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シュタインズゲート。絶対おバカ宣言さんからのコメントです。さて、少し遅れ気味にやってきた、今回の新番組、青互い。今期個人的に一番好きな作品は、シュタインズゲートですね。原作が、5PB とニトロプラスの科学アドベンチャーシリーズの第2弾で、カオスヘッドの後釜的な作品らしいです。僕は全く未チェックの状態で第1話を視聴したのですが、まさかこんなに面白いとは。あまり期待していなかっただけにダークホースに遭遇した気分です。まず何が面白いって、主人公が面白い。世界の支配構造を変革するという意味不明な目的のもと、未来ガジェット研究所なるサークルを創設した自称狂気マッドサイエンティスト。その名も鳳凰院狂魔こと、岡部凛太郎です。こんなにインパクトの強いキャラクター、久しぶりに見ましたよ。言動や立ち振る舞い、どれをとっても見事な中二病患者で、見ていて非常に面白い。物語のテンポの良さも尋常じゃなく、携帯電話と電子レンジをつないだ、電話レンジ（仮）の驚きの機能が明らかとなり、スーパーハッカーの驚異的な実力と、まさかの IBN5100 入手によってセルンの巨大な陰謀が明かされたりと、どんどん進展していきます。ミステリチックな展開ゆえに、どうしても冗長になりがちな物語をここまでテンポよくぐいぐいと運んでいくのは、脚本家すごいなぁと思いました。まあ、あのテンポの良さも物語の随所で挟まれる登場人物同士の愉快な会話劇のおかげによるところが大きいでしょうね。キャラデザは少し特殊ですが、登場人物は皆魅力的で、オカリンと毎回激しい口論を繰り広げるクリスはとっても可愛いです。他にも花火を知らない、クリスの本人すら知らない秘密を知っているなど、お前どう考えても未来から来たろと突っ込みたくなる自転車女や、物語当初から IBN5100 を探し求めている謎のメール女、なぜか父親が IBN5100 を昔持っていたというおとぼけメイドなど、一筋縄ではいかなそうな登場人物がいっぱいで、今後も目が離せませんね。さすがに一階の大学生が首を突っ込むにしてはことがでかすぎるとは思いますが、まあそこはあの主人公なので。考察好きな自分としては毎週続きが楽しみな作品です。それでは最後にエルプサイコングルー、どうも失礼いたしました。はい、ありがとうございます。
今回もね、ダントツで投稿が多かったのがシュタインズゲート。
はい。
2009年10月15日に Xbox360 用に発売されたゲーム。
そうですね、ゲーム原作です。
はい。特撮列伝の方のね、ゲストに出ていただいている松井宗達さんも一押しだと。
はい。
いうことでした。これね、実は今日私、1話から見直したんですよ。
おー。
っていうかね、2話ぐらいで止まってたろ。
あららら。
話がさ、濃いじゃない？
そうですね。濃いですね。
濃いんで、キャラクター。そう、キャラクターも濃いですけども、ていうかキャラクターがまず濃いじゃない。あのキャラクターの濃さに、正直引いてたわけですよ、私は。で、引いてたので、その、1話、ね、何言ってるかわからないじゃない。何が行われてるのかもまずわからないし。
そうですね。
っていうことで、まあ、とにかく1話見て、2話の途中ぐらい、2話ちゃんと見たと思うんだけど、今、うん、今回見直した時に全く記憶に残ってなかったんで、
はい、
そのぐらい何かの作業をしながら見るには全然向いてないタイプの作品だったっていう、ね。
そうですね。がっつり頭を突っ込んで。
ながら見ができないタイプの作品で。で、今回、やっぱりここまで評価高いのはなぜなのかって思ったので、こう、見直したんですよ、1話から全部ね。
はいはい。
で、見直しましたら、まあ確かに3話4話ってなっていくうちに、なるほど、引っかかってくるんだなっていう気持ちは分かってきました。
はい。
確かに面白いね。
そうですね。だんだん面白くなるっていう感じの作品じゃないかと思うんですけどね。うん。
ただ、やっぱりちょっとこう、なんていうのかな、中二的なキャラクターとかも突飛なことばっかり言ってるもんだから、それが受け付けられるのかどうかっていう部分は非常にハードルが高いのかなっていう気はちょっとしましたね。
あそこが一番最初のハードルというか、
うん、
あそこさえ超えてしまえば楽しめるんだけどっていうポイントだとは思うんですよね。
この作品タマさんゲームの方でやってるんですよね。
はい、そうです。ちゃんとクリアしました。
クリアしましたか。どうなんですか、はい、ゲーム自体のその評判は良さそうですけれども、実際のやった感想からいくと、はい、ネタバレなしぐらいでいくと、
ネタバレなしぐらいで面白いですね。やっぱり私 SF 小説とか好きなんですけど、中二病な設定とかを絡めつつも、意外としっかり SF してるんですよ、あの作品。
それは、ちょっとね、もう多分5話、6話ぐらいになってくると出てくる、タイムマシン的な話ですか。
うん、そうですね。ゲームの、設定資料集かなんかにちょろっと載ってるんですけど、この作品おすすめですみたいな小説がありまして、
はい。
タイムリーパー、明日は昨日とか、そこら辺の作品読んで、昔ピンと来たことがある人には絶対面白いですね。
全然わかんないよ。なるほど。時をかける少女レベルじゃダメなんですね。
あ、時をかける少女も大丈夫ですね。
大丈夫ですか。
一緒に紹介されてましたけど、なるほど、ああいうスタンスっていう。
まあ、古き良き SF が好きな人には引っかかるんじゃないかってことなのかな。
そうですね。意外と構造としては懐かしいところ、
うん、
抑えてるんですよ。
なるほどね。ちょっとキャラクター的にね、 引っかかる引っかからない人たちはいると思いますけれども、まあ思ってたよりこうそこら辺を乗り越えさえすれば楽しいのかなっていう感じが今回見直してて思いました。まあちょっとしたね小ネタもいっぱい入ってるじゃないですか。
そうですね。
うん、画面に出てくるパソコンそのね IBN ってことになってますけど、あれ確実に IBM のね。IBM の5100っていう、まあ、実際に検索するといっぱい出てきますけども、とかですね。あと、その、実際に使ってるパソコンが、どう見てもこう、あれは、シャープの昔の X68000 じゃないのとか、
そうです。
今回出てきたのは、FM タウンズじゃねあれ持ってたぜ、俺みたいな、そんなの、とかがね、非常に面白いなって思いながら見てますけれども、これ、話数的に言うと、
22
クールなんですかね。
そうですね、はい。
はい。ってことはしっかり描かれるんだと思いますので、展開楽しみな感じですかね。
そうですね。
呼んでますよ、アザゼルさん。カメラスカルさんからのコメントです。表向きは普通の探偵事務所。しかしてその実態は悪魔を召喚、刺激して事件を解決させる悪魔探偵。悪魔たちが可愛い可愛い。実態は恐ろしいのですが、芥部さんが結界を張り可愛くしている。この悪魔たちとヒロインである事務所のアルバイト、佐久間さんが繰り広げる下品なギャグアニメ。一番悪魔なのは雇い主である悪魔探偵の芥部さんですね。原作は知らなかったのですが、水島監督はイカ娘大振りのような白水島と、ドクロちゃん大魔法道家のような黒水島の両面を持ち、見事に使い分け演出される監督なのですが、この作品は完全に後者、しかも真っ黒水島です。ウェブラジオで言っていましたが、監督がこの作品を大好きで、でもアニメ化は無理だろうと思っていたのが、実現できただけに水島イズムが最高に出ています。しかも OAD 制作の時、監督が直訴して地上波が実現したのだとか、それだけに思い出もひとしおなのでしょう。あのドクロちゃんを超えたのではないかと思えてなりません。そして、この作品を支える声優さんたちがまたすごい。小野坂雅也さん、佐藤里奈さん、神谷博史さん、浪川大輔さん、小林優さん、源田哲章さん。誰一人として外れキャラクターボイスがないというか、全員ハマり役というか。しかも、皆さん素じゃないかと思えてしまうぐらい楽しんでやっているとしか思えない演技で、ブラックジョークや本来は過激でグロい演出やセリフであるはずなのに笑ってしまいます。原作を知らず OAD を見ていたいのが非常に悔やまれます。どこかに売っていないかな。毎週楽しみにしてゲラゲラ笑って見ています。たった15分なのにすごく充実した気分になる作品です。はい、ありがとうございます。
読んでますよ、アザゼルさん。今期のアニメの中で私が一番爆笑しながら見てる作品ですけれども。すごいね。
ひどいですね。はい。
まあ、ある意味、こう、水島監督だなっていう。
そうですね。
ほんと、水島さんのね、今、カメラスカルさんも書いてましたけど、水島監督ってほんと振れ幅があって、こう、ね、オフ、大振りみたいなね、アニメもほんと作れるんですけど、ギャグをやった時のあの、なんていうのか、力？
そうなんですよね。
すごいんですよね、もともとね。で、それをすごい期待してたんですけども、っていうか、個人的には私これ水島監督作品だと知らずに最初見たんですよ。
そうだったんですね。
で、後から水島監督だっていうのが分かって、妙に納得してしまったっていう、そういうタイプの作品だったんですが、絵が あまりにもまたこれ綺麗じゃない？
そうなんですよ。
なんでこんな綺麗なのと思ったらプロダクション IG だっていう。力入りすぎですよね。
頑張りすぎですからね、本当にもう。
どのキャラが好きですか？
いや、私はモッサンですね。
モッサン。
モッサン。モロクくん。
怖いキャラですよね。
そうですね。牛のような。
牛のような。悪魔は本当に悪魔界ですか？あそこにいるときはすげえ全員かっこいいんですけど。
そうですね。オープニングでちょろっと本当の姿が見られるっていう。
なぜ声まで変わっちゃうの？あんたたちみたいな。
可愛らしくなっちゃいます
から
ね。
ギャグキャラになっちゃうもんね、みんなね。まあ、
潰したような声に。
そうですね。 源田鉄章さん。
はい。
もう縦にね、こう、ターミネーターじゃないよと。
アルビーバックしそうな声ですけどね、はい。
ミキちゃんは？
私は、アンダイン。
アンダイン。
はい。
小林優さんの。
いいですね。
気持ち悪いよね。
気持ち悪い。でも私はもうなんかもうあれが可愛くて、もうなんか逆にデスノートのミサミサみたいに見えてしょうがなくて、もう美化されちゃって。
はいはい。まあ、綺麗な時は綺麗なんだよね。
そう
だよね。うん。魔界の姿は美しいという。
そうですね。これ、タマさん原作読んでるんですよね。
はい、そうです。原作買ってます。
原作もこんな感じでひどいんですか？
こんな感じです。むしろモザイクがかかってるところが取れてたりしますね。
ああ、なるほどね。テレビだからね、いろいろこう、自制してるんでしょうね。
ところもあるっていう感じですかね。またそんな内容なのに表紙がめちゃめちゃ可愛いという。
はいはい。まあ、まあ、わかる気がしますね。この作品のコミカルな面白さっていうのは。
そうですね。はい。うん、
まあ本当、ワンクールアニメみたいですけれども、ちょっとね、2期3期ってあれば楽しいなっていう感じの作品になってますね。
そうですね、はい、映像化しないところもぜひぜひやっていただきたいなっていう、
は
い、
あともう一つこの15分っていうね枠、
はい、
あんまりないじゃないですかアニメの中で。
そうですね、
まあ、たまにあるんですけどね、うん、でこの15分っていう枠がこのテンポのこうギャグアニメにすごく合うんだなっていうのを今回特に思いましたね。まあ、こうちょっとなんか終わった後に物足りないけど満足みたいな。
ああ、そうなんですよね。
あとちょっと見たいぐらいで終わるっていうののこのうまさっていうところがね。
ですね。非常にハマってるというか。う
ん、がすごくいいんじゃないかと本当思いましたね。
はい。
表現者。悲しいファットマン@40歳代さんからのコメントです。今回は表現者推しで行かせていただきます。山田義弘先生による漫画原作の作品であり、歴史もの、中でもファンが多い戦国時代を扱っていながら、茶道と好き、そして茶器や美術など何でも鑑定団で語られるようなものに焦点を合わせているところが、この作品のツボだと思います。視聴者は主人公である古田織部の美に対する欲望に導かれ、これまで習ってきた戦国の世を舞台裏から覗き見しているような気分になるのではないでしょうか。それから斬新なキャラ設定も魅力です。徹底した南蛮かぶれの信長や影の部分を強調した秀吉など、これまでと少し違うキャラたちが、これは現代の〇〇さんにそっくりといったキャラなど、個性的なキャラたちが本作品の特徴的な美術の中では生き生きと息づいて見えます。中でも最強なのは黒をまとい怖い目をした千利休であるのですが、ただ残念なのは山田先生の漫画で見せ場になっている遠近法思いっきり無視の超強調シーンがアニメではうまく表現できないところでしょうか。全39話の予定だそうですが、NHK らしく腰を据えて原作世界を描き切っていただきたいと思います。早速、オープニング交代のトラブルとかも生じてしまいましたが、とにかく頑張れ。はい、ありがとうございます。
表現者なんですけれども、へうげ者と書いて表現者と読むそうですけれども、
はい、そうですね、
うん、こちらの方もね、実は私楽しみな、毎週楽しみな作品の一つなんですけれども、NHK のね、BS プレミアムでやってるんですが、39話予定っていうことなんで、
長いですね。
長いですね。2クール以上ある。はい。まあ、原作の方がね、すでに12巻、モーニング KC。
そうなんです。ずいぶん長く続いてる作品ですね。
こちらもタマさん持ってるんですよね。
持ってます。はい。
監督の方が、マシモ・コウイチ監督。ということでね、まあ、皆さんが知ってるんであれば、マドラックスとかですよ。
ヤンマーニって感じですね。
ドットハックサインとかね。最近では、こう、ファントムとかやられてましたけど、エルカダズとかね。
はい。
あのマシモさんらしくはちょっとないよね。
そうなんですよね。あの味がないというか。
うん。まあ、この辺は NHK に合わせてる感じなのかな。アニメーション制作も B トレインなんで、まあ、まさにマドラックスグループじゃないですか。
そうなんですよね。
それにしてはすごく綺麗に作ってる感じ。
うん、落ち着いちゃってるというか。うん、
まあ、NHK 色に染まってる感じがしますけれども、これ原作からどんな感じなんですか？比べてみると。
原作の方が、やっぱり表情の付け方とかが派手で激しいというか。
ギャグ漫画的なノリなの？
どっちかっていうと、必死こいてる人を見ると笑えるっていう、うん、そういう笑いがある作品ですね。
それに比べるとちょっとあのテレビの方は真面目なのかギャグなのかの微妙なところで悩んでるっぽい感じはありません？
そうなんですよ。その間あたりをフラフラと漂ってる感じがあるんですね。
うん。まあその辺はもしかしたらその NHK の支持との差があるのかな。ちょっとよくわからないですけれども。ただまあそういうものはあるにしても、こういうのってほら時間が経つにつれてよりうまくこなれていくっていうのも多分あると思うので、少なくとも前半見てる分に関してはまあそういうのはあるにしても十分楽しめてるクオリティだなっていう感じですね、はい、
そうですね。非常になんか色が美しいアニメで、
別にこれ歴史史実に基づいているわけではないですよね。
そうですね、一つのファンタジーですが、
キャラクターはでも実在の人物ですよね。
そうです。
ちょっと毎週見てて不思議に思うのは、みんなそんなに茶の湯にはまってたのかっていう部分だよね。
確かにそうですね。しかし、うん、文化人の趣味っていうか、
交渉。わかんのかっていう。わかったふりをしなきゃいけなかったのかもしれないんじゃないのかなっていう気もするんですけど。
ああ、それはあるかもしれない
です、ね。交渉がすべて そういうのでいいのみたいな。
確かにそうですよね。
戦うよりもそっちかいっていう面白さがありはするんですけど、まあこの辺はね、こういう作品なんだろうなっていう部分はあるんですけども。
そうですね、
キャラクター的に気になる人はいますか？
あ、私千利休と明智光秀が二人推しって感じですね。
千利休はこんなキャラだったの、まあ、実在の人物とは別としてですよ、こんな感じの千利休は初めて見たっていう感じですね。
そうですね、
うん、政治家だよね。でもね、
そうです、裏で世の中を動かしているという。
ねえ、ちょっとあれに関してはびっくりした部分もありましたし、あ、でかいんだね、千利休ね。
そうですね、めちゃめちゃでかくて。
うん。でもあの背の高さっていうのは結構リアルらしいですね。
うん、そうらしいですね。
うん。ってことでね、ほんとね、結構面白い作品なんで、BS 見れる方はぜひね、こう、録画して見てみるといいんじゃないかと思います。はい、結構なんか、なんとなくじわじわハマっていく作品ですね。
そうですね。はい。
被弾のアリア。トバさんからのコメントです。今期の作品で密かに期待しているのは被弾のアリアです。キザで女たらしなガンマンが出てくる話が好物な私にとっては楽しみにしている作品です。1話での遠山金次がヒステリアモードになるもので、変身した時は思わずテンション上がってしまいました。変身のきっかけがエロ度の上がり具合ってのもいい意味でくだらなくて好きです。どうやら登場人物それぞれが歴史上の偉人に関係しているようで、今後ガンアクションに加えて超能力バトルもの要素も入っていくみたいですね。個人的には細かいストーリー展開やキャラ設定は気にせず、変身金次の暴れっぷりが見たいです。今のところ変身金次の活躍がないですが、今後金次が変身して女の子たちを助けていく展開になったら嬉しいなと思いながら見ていきたいです。はい、ありがとうございます。
で、被弾のアリアですね。
はい、
真島純次さんと釘宮理恵さんのこのコンビ、
おー、トラドラコンビ、
トラドラ以来のコンビですけれども、
はい、
まあなんていうのを狙ってる部分も多分あるんだと思いますが、こうね、まあ釘は釘ですよ。特に、まあ、完全ツンデレキャラですね、今回もね。
そうです。素晴らしいことです。
まあ、最新話で、ついにね、二人こう、なんとなくいい感じにもなっておりましたし、はい、お前らも付き合ってんじゃねえのみたいな、そんな感じになりましたから、これからラブラブモードで展開していくのかな、なんて思ってもいたりとかしますけれども、まあ、ね、ガンアクションとかいう作品なのかな、一応なのかな。まあ、銃が打撃武器らしいので、
はい。
まあでも、ある種何かの一線を越えたのかなっていう気もするので、そういう意味でまた楽しめるんじゃないかと思いますね。はい。
アスタロッテのおもちゃ。トレビさんからのコメントです。アスタロッテのおもちゃ。個人的に今期のダークホース。釘宮理恵さんが主人公ということで、単なる幼女ツンデレものと思っていましたが、実際見てから固定観念をぶち壊されてしまいました。見たらわかると思うのですが、 自分はロッテの笑顔と泣き顔に毎回やられちゃっています。他のキャラも十分魅力的なのですが、主人公が一番魅力的っていうのがこの作品の売りだと思います。あと、物語はハートフルコメディなのに、パンツが見えたり、おっぱいボイーンのキャラがいるアンバランス感もいいですね。1話から温泉会、ノーパン少女、ミルクを製造するメイドにはびっくりですけど。見てなくてその辺が気になる人はぜひ見てください。スパイス程度で決してエロまでは言ってないですから。今後は出生の秘密とかいろいろな展開がありそうですけど、その辺も楽しんで涙しながら見たいと思います。はい、ありがとうございます。
釘宮さんが主人公ということで、続けて紹介しますけれども、実は私これ1話も見ていないので、見ているタマさんにお聞きしましょうか。というかね、この少なくとも登場人物を見る限り超豪華女性声優陣ですよね。
そうなんです。
全員主役張れるクラスですよね。
はい。
で、どうなんですか、これ見る限りだと、完全エロ
そうなんですよね。それだったら、エロ系かなって思うんですけど、これがまた違うんですよ。
ほう。
はい。もう全然ハートフル家族もの、コメディみたいな。
もともとこれ原作は、漫画なんですね。
そうなんですね。私これ原作未読なんで、ちょっとそっちはわからないんですけれども。
トレビさんも書いてますけれども、その、エロだけど、ハートフル？え？ハートフルだけどエロアニメ？よくわからないんですけど。これどっちの比率が高いんですか？
ハートフルがメインだと思いますね。なんか絵本みたいな世界観で色合いの中にポロッとパンツが、みたいな。
はい。パンツは別にエロくないでしょ？でもそんな中にいても。
あー、でもちょっと
上がってる感じ。結構やっぱりそこはちゃんと。
抑えてるかなっていうの。
売るところは売るっていう感じなんですかね。
そうなんです。
いや、私、1話の温泉会見たんですけど、普通に、ロッテがバナナとかにまたがってませんでした。これがハートフルになること
を。そうなんですよね。
はい。
まさかのって感じでした。
はい。でも、実は、ハートフルと。
ハートフル。
実はハートフル。
わかりました。じゃあ、ハートフルアニメが見たい人は、ぜひ。
意外と騙されたと思って。
騙されてみてくださいっていうことらしいですよ。
意外と好きなんじゃないかと思います。
そうなのね。
はい。雰囲気的に可愛らしいんで、ちょっと騙されたと思って、女の子の視聴者さんも、ぜひぜひ。
どうぞって感じで。
ドロローン煙幕メーラメラ。カメラスカルさんからのコメントです。私が子供の頃楽しんで見ていた、ドロローン煙幕くんのリメイクかと思いきや、完全に原作重視の全くの別作品と言って良いものでした。むしろこちらの方が永井豪先生のテイストが十分に出ている作品かと思います。この作品のすごいところは、最近のリメイクに多い昭和原作作品を現代風にアレンジするのではなく、時代背景を映像やギャグも合わせそのまま昭和にしてしまったところでしょう。オープニングは遠藤正明さんの声で元気よく陽気に、エンディングは暗く鬱に、そうだったそうだった、昔のアニメのオープニングエンディングってそうだった。それと3話のエンディングの時代、中島みゆきさんよく OK 出しましたね。ドクロ妖怪が原作通りとはいえ本当に哀れなものを相まって名曲なのにずっと笑い転げて見ていました。ギャグや演出など若干無理やり昭和ネタを入れてこびているように見えるところもありますが、それもまたご愛嬌。私のような人間には懐かしく、当時のアニメやドリフのギャグってこうだったよなぁと楽しくなってしまいます。山口勝平さんをはじめとするレギュラー陣の声優も素晴らしいですが、ゲスト声優がこれまたすごい。第1話の敵声優にマジンガー Z 兜浩二役の石丸ひろやさん、2話以降も飯塚正蔵さん、大塚芳忠さん、日高のり子さん、三谷裕二さんと我々世代には涙ものの豪華絢爛です。エロというより、エッチ、ハレンチという表現がぴったりだと思う、新しくも懐かしい煙幕くん。こういった深夜アニメは大歓迎です。若い方には、このノリにはついてこられないかもしれませんが、R40 世代にはおすすめの作品です。はい、ありがとうございます。
はい、ドロロン煙幕くん、まさかね、まあ、この時期にまたこの作品が出てくるとは思ってもいませんでしたけれども、墓場鬼太郎ってあったじゃない？
ありましたね。
ノリ的にはあれなのかな。
ですかね。
オリジナルに近いっていうの。
そうですね。うん。
うん、
検索に合わせて。
だってドロロンエンマくんって我々の頃ありましたけど、はい、なんていうのかな、よく小学校とかの本に載ってるような、
お
ー、そんな感じだったんだよね、イメージ的には。
はい。
だからすごいこう安全な。
ああ。
ドロロンしてるけれども、どちらかといえばこう子供が見ても全然楽しめるタイプの
ゴーちゃんマークが出ない感じな
ん、ね、だったと思うんですけれども、今回のドロロンエンマくんは完全に大人向けに振ってありますよね。
そうですね、思いっきりセクシーなネタが
たくさん、はい、入ってるのかもしれませんけれども、個人的に私も40代ですけれども、まあ、前半の方なのでギャグに関してね、特に君に1話を見たときに、わかりはするんですよ、ギャグ自体の内容は。わかるんだけど、すごくその、何、リアルタイム世代的な感じのギャグではなくて、それでもテレビとかで見たギャグだよねって、ちょっと古くなって、過去のネタで見たような感じだなっていう感じがあったんで、
はい、
その、実際にこの引っかかる人の年齢っていうのは、40真ん中とか後半になってくるのかなって、っていう気がちょっとするんですけどね。
はい。
まあ、同じ昭和ギャグとはいえ。
うん。もう列みたいな感じとかですかね。
その辺も結局リアルじゃないんだよね。俺らね、うん、俺ら年代っていうのかな。リアル世代ではないと思いますよ。はい、っていうところがあるので、その辺でちょっとまだなんか入りにくい部分があったかなって私は思ったんですけれども、逆にね、はい、このカメラスカルさんのこのコメントを読んでいると、そういう、その、声優陣のお話とか、
はい、
ね、
意外と
ひっ、そう、中島みゆきさんがの時代とかやっぱり私も好きなんで、はい、このエンディングに使われてたってさすがにびっくりしましたしね。
そうですね。
3は見てなかったので、
結構使い方がひどいところで使われて、
あ、そうなんですね。はい、だそういう話聞くとちょっとこうコメント読んでみたくなるタイプの作品かなっていう気がちょっとしましたね。
神のみぞ知る世界2。B さんからのコメントです。分割2クールの後期が始まりました。相変わらず女の子が可愛いですね。他のアニメとは違った緩やかな進行だからこそ、神兄様が神ニートにというギャグもじっくり見せられるのでしょう。前期で心の隙間からかけ玉を追い出したヒロインが絡んできて、ますます目が離せません。今回のエンドカードは家庭用ゲームのイラストを手掛けた人中心で、こちらも誰が参加するのか楽しみです。はい、ありがとうございます。
昨年の秋アニメだったんですよね。
はい。
はい。ということで、2期分割に、もう当初から予定されてた通り、分割2クールということで、2クール目に入っておりますけれども、まあ、安定の面白さっていうのかな。いいところも悪いところも。
そうですね。
はい。
はい。
まあ、相変わらず、モテモテよくわからないけれども、カツラギケイマ、下野くん、いいですね。
はい。
もう、神兄様ですよ、本当に。
神兄様ですよ。
まあ、この作品のいいところは、女の子が出てくる、まあ、落とさなきゃいけない女の子たちが結構、キャラクターが立ってて、可愛いところなんじゃないかと、やっぱり思うんですけれども。
そうですね。はい。
あと、エルシーの可愛さ。
そうです。それすごく大事なところです。
うん。で、ついにね、今回から新しいキャラクターが。
はい。登場しましたね。白亜ちゃん。
白亜ちゃん。白亜ちゃんの魅力もよく出てますよね。
はい。やっぱ丁寧にやれてるからっていうのはあるんでしょうね。
うん。まあ、若干ね、個人的には例えばどう考えてもこれは曲を売りたいだけの回みたいな、そういうのとか、ちょっと長い。26分の中の、この部分って必要なのかみたいな、そういう部分があったりとかする部分はあるんですけれども、まあいろんなね、はい、裏事情があるんでしょうね。
そうですね。そこはしょうがない。
でも、まあそういうところを除いたにしても、作品としては十分こう、何、安定した面白さなんじゃないのかなって思いますよね。
はい。安心して見れるって感じですね。
うん、で、この B さんも書かれてますけど、このエンドカードの話。
エンドカードはギャルゲーで有名なイラストレーターさんが毎回担当してるんですよね。
ほう。
そうなんです。女の子たちを攻略するっていう作品のスタンスに非常によくハマってる演出だなって私思うんですよね。
はい。確かにね、可愛い子たちだらけですけれども。
はい。
っていうか、絵柄変わるよね、もちろんね。いろんな人が描いてるからね。最近流行りだよね、エンドカードっていうのはどこの作品に対してもね。
そうなんです。あ、あの人が書いてるみたいなのがやっぱり楽しいんですよ。
うんうん、ありますあります。いや、そんな感じでね、このエンドカードも特にこの神の水を知る世界に関してはなおさら魅力的っていうことなんでしょうか。
はい、そうです。
はい、ということで、お送りしてまいりましたお互い特集なんですけれども、時間の方が来てしまいましたね。他にもね、たくさんいただいてるんですけれども、見てない作品があまりにも多すぎて、
今回
に関しては、
はい、
特にその比較的ね、通常シーズンだといわゆるこうギャルゲー原作エロゲー原作も含めて、その辺の作品も含めて結構見てはいるんですよ。
はい、
でも今期に関してはね、1話だけ見たとかいうのは結構あるんですけれども、
はい、
ほんとね、言ってみたらいい作品が多すぎて、
選べないっていう
か、選べんっていうか、もうそこまでちょっと手が回らないっていうのがね、手が回らないけど見てたのが今期に関してはほんと見れない、
はい、
うん、っていうぐらいに良作続きなんじゃないのかなって本当に思います。まあ、今回投稿は少なめだったんですけど、まあ、日常とかデッドマンワンダーランドとかね、まだまだこうなんか特集行ってもおかしくないっていうような作品もありますし、
はい、
あとまあシャフトの電波女と青春男、
はい、
最初は女の子のキャラクターについていけなくてどうなのかなって思ってた作品ではありましたけれども、こう見ていくうちにね、どんどんどんどんこう何惹かれていってしまうみたいな、そういうところっていうのはこうさすがね、辛抱シャフトだなっていう感じもありますね。だからまあ、はい、本当この後ね、化けた作品からこれもやるわって私が急に言い出すかもしれませんので、まあその辺も含めて今期の作品、最後までね、楽しんでいきたいと思います。今日の特集は
新番組青田街でした。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ、 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国物の笛巻サイフォン。
そこあに、
ということでお送りしてまいりました新番組はお互いです。もう全然ね、新じゃなくなりましたけれども、ね、そのぐらい今期はもうさっさと特集したい作品だらけだったっていう、こう稀に見るシーズンだったんじゃないかって感じですね。
はい、
まあ本当ね、この滅多にないシーズンのこのアニメを本当楽しめて、我々良かったかなって思うぐらいですから、皆さんもね、楽しんでると思いますんで、本当ね、今後ともね、こう各作品応援していきたいと思います。
はい。
で、今日初登場のタマさん、どうでしたか？
緊張しました。
まあ、なかなかね、その人前で話すことやってないですからね。他のね、メンバーは一応ちょっといろいろやってたりとかしましたけれども、初の全然関係ないところから引っ張ってきた感じですからね。
そうです。
あ、そういう意味じゃカズさんもそうだけどね。
うん。先輩ですね。
そうですね、まあ、素人的先輩ですよね。
はい、は
まあ、そういう意味じゃ私もど素人ですよね、
うん、
はい、突っ込んでそこ、
そんなことないじゃないですか。
はい、ということでね、まあ、かまってちゃってすいません。はい、行きましょうかね。ということでね、来週の特集なんですけれども、来週の特集は久しぶりに旧作から持ってきました、来週の特集は
銀河英雄伝説劇場版2作、我が行くは星の大会と新たなる戦いのオーバーチュアです。
はい、オーバーチュアですよ。
オーバーチュアですよ。
銀英伝はね、以前から、やってくれというお話もありましたけれども、こうね、何しろ話数が多いんですよ、テレビ版。
そうですね、
まあ、テレビ版というか、あれ OVA だったんですけどね、もともとはね、
一本ずつ販売、
はい、っていう形だったんで、まあ、作品的に私も大好きで、何度も見返してますけれども、あの100何話ね、
はい、
見てますけれども、でも、今回みんな ね、初めての人も見れるような感じでどうかなと思って、個人的にやっぱり強烈な印象だったあの劇場版の方をお届けしたいなと思います、はい、やはりねヤン・ウェンリーとラインハルト二人の出会いがある意味書かれている作品ですよね。と、まあ、こう戦闘シーン的なものも含めて、おっていう部分があるこの2作を取り上げたいと思いますので、
はい、
まあ、おっさんホイホイだとは思いますけれども、皆さんからのねおっさんたちの、銀エベに対する愛を語れ的な感じでコメントを募集中です。投稿の宛先は
そこあに .com まで、その中にあるメールフォームから投稿お待ちしております。
はい、ということでじゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
タマと
田中美希でした。来週もそこあに聞いてほしいな。つってる、
あ、まゆし迎えに来てくれたメロディーを数えたら、歌いたい紅茶にぼとしても隠しきれない、好き、ケーキよりスイーツワンスイーツ溶かしてメルトオブミー、でも飲ましてもいい、キュッとして大好きなの君も、生まれ変わるジュースイエ、生まれ変わる君とも、そこアニは千の国もののふえまきサイフォンの提供でお送りいたしました。